はい、香港でなんか大落馬がありましたけども大丈夫ですかね。だいたい香港の馬券ネットで皆さん買ってるみたいですけどね。下見所も見ないでよう馬券買えますねなんてですね、私も馬場には、もうほとんど行った記憶がないぐらいに、最後に行ったのいつかなみたいな感じなんですけどもね。はい、ただ馬場に行けば行ったでいろいろあるんですけどね。はい、そういうのも、見てやるともっと的中率が上がるかもしれないんですけれども、それでもですね、馬券のヒントというものは決して一つだけではありませんから、たくさんいろんなところからですね、こうだからこうでしょというふうに出してくれるんですよ。まあね、暦にしろ、それから登録馬状況のことについてもですね、なんで絶対に一つの要素だけを信用しないことですよ。それだけで馬券というのは買っちゃダメなんです。はい、絶対的中率上がりませんよ、そういうことでやってても。はい、どんなにですね怪しいな、これはやばいだろうっていう、例えば先週だったらもうたくさん皆さんからメールいただきましたけれどもね、なんかコロナの変異株でオミクロン株っていうのが今、世界で流行りだしたんですか。そうしましたらね、2004年のジャパンカップにアメリカからオミクロンっていうものが遠征してきたんですって、してきたそうですよ。私も全然記憶になかったんですけども、ノート見てみたら、ああ確かに来てるなと。それが4枠7ゼッケンにいるんで、4枠7ゼッケンどうですか、高本さんの意見聞かせてください、買いません私っつって返信しましたけどね。だってみんなが注目するものはですね、そんなもんダウトに決まってんじゃないですか。でとどめに、伊崎先生が産経スポーツかなんかに書いたんですってね、オミクロンっていうものがその17、8年前に遠征してきてたんだよっていうこと書いたら、もうこれで、積んでます、来ません。はい、でも翌週ちゃんと4枠3つ来たじゃないですか。チリウステックスも4枠7ゼッケン1着だったじゃないですか。はい、一旦待って買うのも、まあ、手だと思いますけども、ただそのオミクロンがそのね、ジャパンカップダートに遠征してきていたからという、たったその一つの理由だけで、チャンピオンズカップのサンライズホープの4枠7ゼッケンを買うっていう行為は、これはもう申し訳ないですけど言ってしまいますけどね、愚の骨頂なんですよ。その他4枠7ゼッケンに、違う方面からもその後押しがあると思われる要素があるんであれば信じていいんですけれども、オミクロンだけならば、そのこれがサンライズホープを指しているのかどうかっていうのはですね、自分の妄想なのか単なる偶然なのかっていうのを判断することができないと私は思います。それだったら帝王ケインズの松山康平6枠ね、まあ説明全部私も週末土日、原稿用紙20枚程度の文字数で皆さんに、説明してるじゃないですか。こんな、こういう理由で、決して松山康平、帝王ケインズ、あるいは6枠の3着アナザートゥルース、これを一つの要素からだけで割り出したわけじゃないですよね。少なくとも3つ、あるいは4つ、これもあるし、これもあるし、これもあるから、松山康平じゃないですかっていう、そういうご提案をさせていただいたと思うんですよ。なのでとにかく、まあ登録馬状況、どの馬が出てきてどの馬が回避したかとか、この馬はこのレースとこのレースに登録しているとか、あるいは暦は何なのかとか、レーシングダイアリーはどういう文章が出たのかとか、そういうことで複合的な判断で最終的にその買うべき枠、馬、ゼッケン、これを割り出すという、そういう行為が、大事だということを私ずっと説明してますけれども、はい、これお分かりいただいている方もたくさんいると思いますけどもね、未だになんかね、一つの要素だけど、もう鬼の首取ったようにオミクロンって巻いたから、4枠7石鹸鉄板だろう、高本お前どうなんだ、意見聞かせろとかですね。ちゃうよあなた、まあ、そうやってね、一生妄想の海で泳いでてね、いくらやっても競馬じゃもうかんねえぞというふうに私は言いたいと思います。はい、ねえ、だからラブリー・ユアイズ、これグルに決まってんじゃないですか。まず第一に、何すか、JRA カレンダー見てくださいよ。 何映ってますか、12月。アーモンドアイじゃないですか。アーモンドアイの相手目じゃないですか。美人の目とされる、その、なんていうんですか、表現の。アーモンドアイって言うんですか、そういうふうに、まあ、問題の、場面意味解説に書いてましたけどもね。ラブリーユーアイズ。ね、可愛らしいあなたの目って書いてましたよ。美人とされる目。可愛らしいあなたの目。ラブリーユーアイズ。JRA カレンダー。ちゃんと。ねえ、目が映ってんだから、ラブリーユーアイズじゃないですか。まずこれが一つですよ。それから、なんで先週ソダシって出てきたのあれっていう。去年のこの阪神ジュベナイルフィリーズの一着馬にして、白毛馬として G1 初制覇した馬ですよ。ねえ。まあ、黒船産駒だからとかって。でね、どこにもいない馬場掃除に終わったわけですね。ええ。あれ、最終的に2番人気でしたけども、まあ、直前1時間前まで1番人気で、もうすっ飛んでると。で、これは、だから、皆さんね、1枠いいっていうメールもいっぱい来ました。はい。確かにな、名村クレア、名村リコリス、この名村名村の同居の1枠も、まあ、解明はあるんだろうな。ただ、私はいつもやってます。まあ、今話しました通り、複合的な判断で、1枠っていうのはそんなに出てこなかったんで、まあ、中日新聞杯で1枠来ましたけれどもね。うん。なんか違うんだろうな。まあ、優先順位としては低い方でしたんで、うん。それよりは、育ちが入っていた枠っていうよりも、で、大抵の場合決まり目じゃないですか。これ、絶対ということは競馬はないですけれども、大体7割、8割型決まり目を守っていればいいんだろうっていう、それで、まあ、当たった経験がありますからね。チャンピオンズカップに去年の1着馬、育ちが出てきて、バーバー掃除に終わったってことは、もう一回、チャンピオンズカップの決まり目、大事にせよって言ってんだろうなっていう解釈です。私は。そう解釈しました。で、結果ね、その、11ゼッケン来ましたよ。2着で。ただ、3着にちゃんと、先週中央ウィザードが入って2着した13ゼッケンまで来てるってことですよね。私の見立てはですから、これで間違いなかったですよ。ね、ソダシが、イコールチャンピオンズカップ、の決まり目を、踏襲するっていうことを言っている、告げているんだなっていう、その解釈。それと、じゃあ次はね、これで二つ目、11ゼッケン重なりましたね。6枠だよ、ラブリーユアイズだよ、11ゼッケンだよって二つ目。で、三つ目の理由。G1 ヘッドラインです。はい。今週、美しさと強さの資質に瞬く間に魅了されるっていう言葉が出ましたね。文章出ましたね。これ皆さんすぐお気づきになられたでしょ？今年の春のオークスの時に、全く同じ出だしの文章が出てました。美しさと強さの結晶が時代に笑顔を届けるっていうですね。美しさと強さ。美しさと強さのっていう言い回しが全く一緒だったんです。で、その時に、まあ、決まり目ももちろんこれ大事ですよ。何言っちゃうでしょ、誰言っちゃうでしょ、5枠、ユーバーレーベン、ミルコ・デムーロ。ね、オークスの1着。で、阪神ジュベナイルフィリーズの枠順見た。5枠にダリ入ってる。ミルコ・デムーロ、サークル・オブ・ライブ。これ、プラス材料じゃないですか、やっぱりね。なんで私、土曜日版のメッセージでは、ミルコ・デムーロだよ、と。これはもう動かしがてえべ、と。5枠10ゼッケン、ね。このミルコ・デムーロが、馬券になる、その3頭のうちの1頭に入ってなかったらおかしい話だな、っていう、まあそういう思いを、ぶつけたと思います。で、ただね、お前、いくらね、その、まあ、来るとは分かっていても、本命党じゃねえだからさ、っていう。なんとなくその、土曜日版のメッセージだけお読みになられた方っていうのは、こいつ高本、日曜日、阪神ジュベナイルフィリーズ5枠受験するんじゃねえっていうふうに、思った方もいらっしゃったでしょうね。はい。ただ、まあ、オッズと相談なんですけどもね、一番人気じゃないならば軸にしてもいいかなと思ったんですが、ここのところ、まあ、G13 連勝とはいえですね、ね、あんな低配当を当てて、高本のあの野郎、まあ、ね、お気に入ってるな、なんて思われるのも、尺に触りますし、というか、その、オークスの5枠、ミルコ・デ・ブロー言っちゃがいいんですけども、オークスで何が起こっていたかっていうことじゃないですか。6枠11ゼッケンの育ちが、ね、一番人気だったですよ。しかも、もう圧倒的人気。単勝2倍を切る人気で、8着に敗れてたわけです。惨敗してたんです。育ち。 これデビュー以来ずっとお金にはなってましたけども、初めてそのお金圏内にお金圏外にぶっ飛んだっていう、そういうレースでしたよね。オークスが、ソダシどこに入ってましたかね、6枠の11ゼッケンでした。ですからこれで3つ目、はい、6枠11ゼッケン、やっぱりなんか重なってくるんじゃねっていう。それとまだ過去遡ってみましょうよ。 G1 ヘッドライン、これね、美しいとか強いとかですね、ね、笑顔とか時代っていうのはまあレギュラー的文句なんで、いっぱい出てきて、まあ収集つかなくなってくるわけですけれども、ただね、2010年のエリザベス女王杯の時に出ていた文章が私の琴線に触れたというか、あ、これ共通点あるなっていうふうに思ったですね。女王としての風格、美しく力強い走りが見るものを魅了するっていう文章だったんです。2010年エリザベス女王杯。これ美しいでしょ、強さでしょ、それと魅了という言葉が、この3つが一致してるんです。なんで、まあ3つ一致してるとですね、まあ信憑性高いですよ。で、この2010年エリザベス女王杯の結果っていうのは、外国から来たムーアが乗ったスノーフェアリーという馬が1着で、これまあ3枠6ゼッケン。で、3着にアパパネ、エビナが乗ったアパパネが入ってました。で、2着が5枠。で、名称ベルーガなんですよ。まあ、黄色い星、ここで重なりましたね。おお、黄色い星だな。それとプラス、ここでまた、ある事件が起こったんです。プロビナージュっていう馬が取り消しました。何枠何ゼッケンでしたか。6枠の11ゼッケンなんですよ。上がります？ソダシ、今年のオークス一番人気でぶっ飛んだの6枠11。11年前のエリザベス女王杯で取り消したのも6枠11。あー、だからこういう文章を出したんだなっていうのが手に取るようにわかるでしょう。6枠11ゼッケン言ってるな。G1 ヘッドラインは6枠11ゼッケンを示している。じゃないとこんな文章にはならないっていう結論に至るわけですね。そして、なおかつ、3着した1着の同枠をサポートしていたアパパネは、ね、国枝栄級者の馬です。でした。で、オークスで2着した赤い鳥の娘は、アパパネの娘だったですね。娘ですね。ほんで、厩舎も同じ国枝栄なんですよ。じゃあ、国枝栄、阪神ジュベナイルフィリーズ、決まり目の5枠、サークルオブライフ、ミルコデムーロの乗った馬、これ、国枝栄級舎じゃないですか。だからね、どうやったって5枠と6枠の11ゼッケンというのは、もう動かせない存在に映ってたんですね。この GY ヘッドライン読んで分析すれば。まあ、まだまだ、あと、まあ、細かいとこいっぱいあります。例えば、岡田パイセン、岡田義嗣さん。この人、土曜日阪神、メインレース、騎乗してましたね。まあ、岡田先輩が、この人もう永久キーマンですよ。本当に大切な人です。ですが、彼が入っていた枠ゼッケンというのは必ずしもメインレースに飛んでくるということはないですよね。これ 100% というのはありえないです。ただで、メインレースに出てきてたんですから、メインなんですから、メインレースっていうこのね、重たい要素がズンとこう、土曜日、しかもちゃんと阪神競馬、阪神ジュベナイルフィリーズが行われる前日のメインレースにオラ出てきてるで、11ゼッケン入ったべと、その名もハッピーアワーね、ハッピーになれる時間、こういう場合は岡田パイセン乗り換わってくれてんだから、やっぱり11ゼッケンどうしてもねっていうね。それと先週ね、チャンピオンズカップ赤い帽子来たんですよ。で、前の日にある枠、あるジョッキーが乗り換わってたんですね。で、この人注目して、しますよっていう、私話、まあ、週報に書いたと思いますけども、今日ね、カペラステークスね、その人も、ね、6枠の11ゼッケンに入ってたっていうね、ほらね、と。な、もう、どれほど6枠11ゼッケンが重ね掛けされていたかっていう、これが、見えない人はもうダメだと思いますよ。ね、ダメ。今日メール来ました。朝ね、黒岩陽一って誰ですかってメール来たんですよ。私も、 あの日曜日の予想に書いて最後にね、黒岩優土曜日落馬したべと、だから黒岩陽一ってやばいんじゃないのっていう、そういうことをまあ書いたところ、黒岩陽一って誰だっていうですね。だからきっとあの騎手調教師のフルネームも知らずに競馬やってる人なんでしょね。ラブリーユアイズの調教師ですよ。厩舎誰ですか、黒岩陽一ですよね。え、川口オートでこの前レース中に事故で死にましたよね。なんていう人ですか、黒岩って選手ですよ。どこで死んだんですか、どこに入ってたんですか、死んだレース6枠ですよ、緑の帽子ですよね。え、こういうのオカルトって言いますからね、怖いでしょ、ほんとね。だから自分の息子やね、その親戚がね、騎手になりてえとかオートレースの選手になりてえっつったらね、全力で反対した方がいいですよ。まあ生きてる間はあの金に困らない生活できるでしょうけれどもね。まあそういうことなんですよ、はい。あと吉尾ね、吉尾もう一つ5枠重ね掛け、吉尾もこうやばい変な馬ですよね、これね。カペラステックス吉尾ってどういう意味ですか、これ去年ジャパンカップとチャンピオンズカップ連投してきた馬ですよ。でその後障害に落ちて、障害参戦してまたなんか平地に復活してきてましたけどもね。こういう馬が入ったわけですよ5枠10ゼッケンに入ってんだもんね、スタークルオブライフ。これやっぱり、あとその地流特別の5枠10ゼッケンにいたキャッチミーアップっていうのも超やばい馬でしたでしょ。これ週報をお読みになられている方は分かりますでしょ。兄貴殿が指名した今年最大 S 級ランクのサイン馬なんだぞっていうふうに教えられましたよね。ご週報をお読みになられてない方は分かんないと思いますけども、とにかくキャッチミーアップだよって、もうこれのウェイグ前がいねえからなっていうふうに教えられてました。なんでまあおそらく来年からはキー変わりますからね、キャッチミーアップのまあ年内出走もこのまあこれがラストでしょう。だから510ゼッケンに入ったっていうことは、しかもカペラでもその同じところに吉尾っていう変なも入ってるっていうことになれば、どうやったってサークルオブライフは、まあ、動かしがたい存在ということなんじゃないですかね。と兄貴殿の今俺キャッチミーアップね、本当にこういうことです、はい。熊本県熊本市でしたね。先週もあのほら和歌山県和歌山市からのど自慢放送で、こういう時は何ですかって、土曜日の結果が日曜日に反映されてくることよくありますよ。で先週の場合は、まあ、上は違ったんですけども、ただチャンピオンズカップというタイトルに対して土曜日の阪神はチャレンジカップじゃないですか。チャとカップ、チャで始まってカップ、どっちも同じ、まあタイトル、似てるタイトル。で、そのチャレンジカップが土曜日、6番11番だったですね、生まれん。6番11番。で、すると日曜日チャンピオンズカップもちゃんと6番11番が1着3着で来るわけですよ、これね。で、なんでまあ、何かしら土曜日の結果が日曜日にっていう。で、今週もきっとあるだろうなっていうふうに思ってましたら、リゲルステークスは岡田パイセンが8枠11ゼッケンで、ではありましたけど、この決まり目が4、5、6枠だったんですよ。ね。5枠と6枠がちゃんと2、3着で馬券になってたんですよ。なんで、早い話、4、5、6枠の枠連3点ボックスでも良かったんじゃないですか？これやっぱり買っとかなくちゃいけない馬券じゃないですか？熊本県熊本市の時は。ね。これびっくりしましたね。枠連56が7500何本もついてて、私1200円ぐらいしかつかねえんだろうなというふうに思ってたんですけどもね、オッズ見で買ってましたんでね。だからまあ本当こういうことがようある、はい。あと今週のニュースでアグネスデジタルとノブトゥルーが死んだっていう。でこれ調べていきますとね、2002年ですか、フェブラリーステークス、この2頭が1着3着だったんですよね。その決まり目が1号だったんで、1枠と5枠だったんで、で同じダートのカペラステックスどうなのかなと思いましたらね、まあ2、3着ではありましたけどもね、1枠と5枠来てましたりね、こういうふうにまあ考えることいっぱいありますけれども、まあ、とにかく、ヒントは決して一つだけではない、あらゆる方角から、たくさんのヒントが出ている。それをよく察知してですね、 ヒントが重なっているだろうところを大事にするっていう、そういう考え方。どんなにこれはやばい要素だろうなと思っても、一つの要素を信じすぎないこと、これに徹してください。私からのお願いです。
はい。
来週もこんちゃんは来ません。こんちゃんご祝儀もらえず、ざわめろだなーなんてですね。今言ったらもうがっぽりやつもらって、ああよかった、なんてですね。はい。どうも、日曜日の競馬、ご苦労様でした。